た方の口の言葉によくよく注意をしなさい。私が与えた約束を解き放ち、感謝と賛美の声を上げ続けなさい。あなた方は確かに唇の実を見ていくことになります。あなた方の周りにどのような状況が許され、あなた方の人生に何が起こったとしても、あなた方が信仰を用い、あなた方の唇に感謝と賛美を乗せ、そして神の約束を乗せるとき、あなた方は全ての状況が神の手によって変えられ、神の勝利と栄光が得られるのを見ていくようになると称されます。あなた方は周りに問題を転嫁してはなりません。あなた方の唇に神の言葉を乗せてください。その時あなたは必ず勝利と栄光を見ていくようになると称されます。あなたは自分の口が告白している身をあなたの人生に見ていきます。あなたは唇から出る言葉によくよく注意をしなさい。あなたのつぶやきが、またあなたの言葉が敵である悪魔をこの解き放ちます。しかしあなたが信仰の言葉を語るとき、神の力を、神の勝利を解き放っていくと主は教えます。あなたの唇の言葉によくよく注意をしなさいと主は教えます。
この私の言葉は神の言葉を基準に歩んでいきなさいと主は言います。世は移ろい、あなた方自身もこの移ろっていきます。しかし私の言葉は変わることはないと主は言います。それはあなたの心に私の言葉を満たしなさい、私の言葉に触れ続けていきなさいと主は言われます。
御言葉に触れるとき、あなたの施策と感情は守られていきます。神の言葉があなたの施策を守り、神の言葉があなたの感情を支えると主は教えます。あなたの努力や熱意、決心というのはあるところで限界を超えていきます。しかし神の言葉にあなたが触れ続けていくとき、神の言葉はあなたを支え守るでしょう。神の言葉に触れ続けなさい。あるときは神の言葉に非常に深く感動を覚えますが、あるときはただ神の言葉にこの触れるだけで特別何も感情は動きません。しかしそれでもあなたが神の言葉に触れ続けているとき、あなたは感じても感じなくても、あなたの内なる人は強みになれ、あなたの霊は引き上げられていくと主は教えます。神の言葉に触れ続けなさい。それがあなたが勝利を見、祝福を見る大きな鍵であり、秘訣であると主は教えます。
私の切なる
私は多くのことを語り、またあなたに言葉を与えました。それをすでに受けた者もいれば、それを聞き逃している者がいます。あなたはもう一度その前にしっかりと座り、私があなたに与える言葉をもう一度しっかりと聞きなさい。私の言葉はあなたを生かし、私の言葉はあなたを導くと主は仰います。その私の言葉をあなたが受けていくならば、あなたはどのような困難や問題の中にあっても力強く忍耐強く歩むことができます。それは大きな勝利と栄光を見ていくでしょう。しかしあなたは私のことを受けていないとき、あなたは倒れやすく、うつろいやすくなります。愛する子、私のことをしっかりと聞きなさい。私はすでにそれをあなたに語り与えました。あなたはそれを受け取りなさいと主は仰います。確かに受け取ったものはいますが、まだそれを受け取ってないものがいます。それでそのものは主の前にしっかりと静まり、私の声を聞きなさい。私の言葉を聞くときに、あなたのうちに従う力が与えられ、そこから新しいことが始まってくると主は仰されます。
信仰の創始者であり完成者であるイエスから決して決して目を離してはなりません。この死から蘇ったイエスをいつも思っていなさいと主は言われます。これからのこの前の時代における戦い、激しい戦いの中で、この決して目を離してはなりません。これが勝利の秘訣であると主は言われます。
人間の知恵は、この神の愚かさは人の賢さに勝る。あなたはこの人間の知恵により頼んでいただけません。神の言葉に聞き、神の言葉により頼んでください。それは最も最善の道であり、最も近道であると主は教えます。神の知恵は人の目には遠回りに見えたり、無駄に思えることがあります。しかし確かに神が導かれるとき、それは実は最短の道であり、最善であることをあなたは知るようになると主は教えます。
ことは成就した。
た。愛する天のお父様、主イエスキリストの名をたたえます。あなたはこの田中に住んでくださり、私たちのうちに豊かに与えておられることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。また今日つられた人一人を心からありがとうございます。今日つられないでいる人一人をありがとうございます。天皇様、すでにあなたは僕からしておられるあなたの溢れる民をありがとうございます。今から私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して私たちにこの朝語ってくださり、励ましを語り、また語りかけを与え、あなたが用意されている祝福のすべてを受け取ることができるように、聖霊様豊かに導いてください。ウェイドの知恵と式と礼を整えを持って聖霊様豊かに語ってください。語るもの雲もへぐだいます。主を語りください。信じてそのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝したいと思います。お伝えください。私のため十字架にかかり三日目に私も期待したようなことがいきたいと思います。ありがとうございます。先週ですね、12月の30日でしたけれども、火曜日の日に、高見大司教とお会いしてまいりました。それは、今度は2月5日にもたれます殉教聖会の時にですね、裏側に提出を返していただけないかということでお手紙を出していましたので、そのことで確認に行ったわけですね。ただですね、高見大司教に応援に来ました、秘書の新聞の方がですね、そして、アポを取ってたんで来られたんですけれども、そのお手紙をやっぱり持ってきておられまして、日本キリスト教師も持っておられましてですね、では、話が始まったわけであります。では、批判サイトのことがね、なんか問題になってるのかなと思ったんですけど、そういうことではなかったんですね。高見大司教自身はそれは別に見てないし、また間接的には聞いてはいるけれども、別にそれは別に問題にしてないということを言われまして、で、なんか後で聞いたらですね、高見司教、大司教にも批判サイトを書かれてるんですね。なんかそういうことする人はいるわけですね、世の中にはね、やっぱりね。大抵ね、立場がですね、そういうことする人はいるんですね。で、なんか、そのことは気にしなかったんですね。そういうことじゃなくて、この裏紙の天使をですね、2年前私たちが借りたんですけれども、その時に、これから開いていくので、まず主の授業に貸しますということを、なんかみんなを集めて言われたそうですね。そのことを、カトリックのある方から聞きました。で、それからですね、ご存知のように、2年間使わせていただきましたけれども、実はいろんなことにオープンされているわけですね。例えば、千の風のコンサートをしたりとかですね。だから、多宗教、いろんな宗教が一緒に集まって祈る会を持ったりとかですね。そういうことがいろいろあったようであります。その中で、浦上の信者たちですね。信者たちの方がですね、信者たちの方が、天使堂というのは、単に集会をする場所ではないと。あそこは聖なる場所であると。言ってることは妥当だと思います。聖なる場所である。だから、そこでね、そういろんなことをやることをやめてほしいということですね。で、なんか、日本の3カ所で、宗教者会議ってのがなんかあったらしくて、つい最近。ちょっと前かな。そして、その報告会をしたいということで、浦上で招待させてほしいということになったわけですね。いろんな宗教が集まったその報告会がね。その時に、いいですよってことだったんですけれども、信徒の方から猛烈にですね、反対があって、で、一回説得したんですけれども、またどうしてもやめてほしいということですね。ある意味で喧伝のような気もするんですけれども、そういうことがあったので、それから今度はもうしばらくは僕は、他には貸さないってことになる。で、我々は正解をするんですけども、でも一応もう外にはちょっとしばらくの間は貸さないということで、だから申し訳ないけど、今回は他の場所を探してもらいたいということになったわけですね。非常に丁重にありまして、そしてその後キリスト教師のこともですね、結構読まれておりまして、大筋においてはすごくよくね、書かれていていいと思いますということだったんですね。ただいくつかね、修道会の服の色が違ったりとかですね、だからちょっと事実と違うことがいくつかあったりしてですね、ものすごい丁寧に読まれてました。だから逆にすごく適当に読んでね、すごく丁寧に読んでおられて、いろいろお話をしまして、よかった、いい間違いが取り組んできました。で、かなり突っ込んだ話もいろいろしまして、とても良い時を持つことができました。で、今後も、これからもいろいろ関わりを持っていきたいと思っておりますし、将来的にはまた再び、導きがあれば、浦上天使堂でですね、また、そういう成果をするときも、また、来るんではないかというふうに思っています。一つ分かったことは、信者ですね、浦上の信者たちの中に入っていくと逆に、 逆に強いんだなってことを思いましたね。もっと上が言えば一発なのかと思ったら、やっぱり浦上の教会の場合はすごく信者がやっぱり長い歴史があるので、やっぱいい意味で強いっていうんでしょうかね、おかげたんだなってことを思いました。で、まあ、そのことは思っております。で、それからですね、昨日はですね、西高の丘に行って、まあ、路上ライブをしたんですね。結構8人ぐらい行ったんですけども、そしてまあ賛美した時はあれだったんですけども、我々が終わった後、トシ&フチ、トシ&フチがですね、やっておりました。なんか拍手をされていたりですね、声をかけられたりしておりましたけども、まあその後お祈りしてたんですけど、そしたらですね、かつて関わった方々が来られてですね、なんか私の妻の方ですけども、いろいろ話をしてきて、いろんな関わりが出てきまいりました。で、やはり主の示された場所に行って、こう、神様を礼拝したり賛美をすると、御心の関わりとか関係が開いたりするんだなってことを非常に強く思います。で、ぜひ皆さんですね、賛美隊としてですね、いろんなところに出て行ってほしいなというふうに思っています。で、これからもまたね、どんどん出ていければなというふうに思っています。まあ、それとですね、新年礼拝で、新年礼拝っていうか、まあ、新年はその場合11月なんで、1月1日特別礼拝で、ほとんどの方が来てらっしゃったと思いますけども、お話ししましたのは、告白のことを語りました。で、先週聞くっていうことを話しましたけども、今日は従うってことを話しますけれども、告白のことを言いまして、でこれでずっと信仰のことを学んできたんですけども、一通り、これ、回ってですね、まあ、教会のことを来週話したいと思ってますけれども、で、告白のことを言いました。今日予言でも、大事でも誰でも予言が来るんです、告白のことをね。で、ぜひこの1週間を振り返ってみてですね、1月今日は4日ですから、1日から2、3、4と経ってますけれども、この4日間、皆さんは主にある告白をなさっていたんでしょうか。だからね、皆さんの言葉が、ね、何を語るかは、皆さんの人生に何を感じるかを決めます。ですから、周りがね、どんなに最悪であっても、人々からどんな災害を受けたとしても、私たちには十字架にかかれたイエス様がおられ、神様がおられますので、そのことを本当に感謝し、その後ろにある神の計画を信じて、この神の約束を告白していくときに、人がどうであれ、ね、自分の罪は悔やかなきゃいけませんよ。必ず神様は全部益に書いてあるわけですね。その鍵はね、告白なんですから。で、何を語っているかすごく大きいのです。聖書を見ますと、あなたの言葉の通りあなたに定めしようとかですね、あなたが告白したので罪に定められるとか、ね、出てくるんです。結構言葉なんですね。何を語るかってものすごく大きいんですね。で、特にこれは信仰の世界ではものすごく大きいことを思います。韓国の純福音教会の長女牧師がですね、信仰のことをよく語られますけど、彼は幻ってことを呼ばれるんですね。夢と幻ってことを言います。でもそれとともに、その夢と幻をもらって受けた後に、それを解き放ちなさい。で、クリスチャンは、芸術家だと。神の言葉を解き放つことによって、神がクリエイトされたように、創造する力が与えられて、クリエイトの創造ね。つまり、無から有を作られた神様から、その創造する力をクリスチャンは与えられていて、それ神があるんですよ。クリスチャンはね、神様がやってください。でもそれは、神の言葉を解き放つものを通して起こるということなんですね。だから信仰にとって大きなポイントなんです。で、今年の年頭にね、聖域の年頭にそのことを神様に伺いましたけれども、ぜひ皆さんですね、これは意識してください。意識してないと私たちは簡単につぶやきます。意識してないと簡単に見える世界の現実を語ります。意識してないと簡単に神様と逆のことの方に告白が行きます。これも簡単に行きます。肉はもう簡単に神様と逆の方に行きます。私たちははっきり意識を持って神様の方に心を向けて御言葉に触れながらやっていくこと、だこれが霊の戦いなんです。霊の戦いというと多くの人は悪霊を縛るとかそういうことがなる。それはもちろん霊の戦いの一部です。でも実は私たちが何を語るのかということ自体が霊の戦いなんですね。でね、どうしても否定的になるとかね、信仰を語れないという人は祈ってください。神様どうぞ私の唇が神様の喜ばれる告白ができるように、感謝ができるように、神の約束が与えるようにということを祈ってほしいんですね。その時ね、私たちはね、この神の言葉を語っていくんですね。これね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。それで、今日も、この御言葉を、一緒に読んでいきたいというふうに思います。1-3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利です。どっちが止めてくれる？ で、ですね、これいつも、もう毎週言ってますけれども、今年のことはですね、神によって生まれたものっていうのは十字架を信じた私たち、復活を信じた私たちはみんな全員世に勝つ。だから必ず勝つことができるんです。これ約束です。そして、私の信仰、すでに十字架を信じた私の違いには聖霊がおられて、言葉が与えられているので、必ず世に勝つ。その信仰に立つなら、その信仰を用いるなら、これこそ世に誓った勝利です。実際に勝利が現れてくるよっていうことなんですね。で、11月から新年が始まって、この言葉が与えられましたので、今3ヶ月目です。そろそろ、勝利の証があちこちで生まれ始めると思いますので、すでにいくつかありますけど、ぜひね、皆さん、期待してほしいというようなことですね。で、だから今年はその信仰を通して世に勝つ、良かった年になると、毎週言ってますけれども、ね、本当にたくさん良かったってことをね、10月には明かしてもらいたいと思います。で、その鍵は信仰なんですけれども、信仰とは何かというと、信仰とは神を信じることです。神は自分を信じることではありません。可能性を信じることではありません。能力を信じることではありません。頼りになる人を信じることではありません。神を信じることです。その結果として、いろんな人が助けてくれたり、ね、いろんな道が開いたりすることはもちろん起こります。でも、神を信じることが信仰です、ね。で、神を信じて具体的には何かって言ったら、神様の言葉を信じることです、ね。それは、特別に語られなくても、もう聖書の言葉を適用できる言葉があります、ね。すべてのことに感謝しなさいとかね、すべてのことに祈祷されるとかね、神の愛するものにね、これは誰でも適用できますね。それと同時に、問題とか困難が起こったときに、神様に祈っているとき、あるいはこう礼拝に出ているとき、あるいは何かこう聖書のようにすごく今日語られることがあります。これはまあレーマと言いますけれども、あなたに特別に語られる言葉ですね。そういう神様が語ってくださるその言葉を信じることですね。これが具体的な信仰ということですね。で、じゃあその言葉を信じたときどうすればいいかってことは、これ言いましたよ、ね、これ復習してるんですからし台の信仰ね。どんな小さくてもいい。で、皆さんイエス様を信じたので内側に聖霊がおられるので、この中で一番小さな信仰の人でも、カラシダの信仰はあるんです。カラシダの信仰を何とか作り出そうと頑張る必要ありません。カラシダの信仰とはすでに与えられている信仰です。どんな小さくても。問題はそれを用いるかどうかです。カラシダの信仰でいいから、それを用いる。だから、例えば約束が与えられていると、必ずこのことは益になる。これは聖書書いてあると、益になる。それを用いるかどうか。具体的には、感謝をする。だから、悔い改める。自分がやったら悔い改める。そして求める。そして教会、あ、すみません、じゃないか、教会にしっかりつながる、ね、そして、この前言いましたね、主に聞いて従うんですね。そして告白するということですね。まあ今パーって言いましたけどね、こういうことですね。で、告白のことをさっき言いましたけど、感謝に関しては皆さんね、これだけ繰り返しメッセージされててだいぶ身についてきたと思うんですが、それでも繰り返しますね。私はね、ほっとくとね、簡単につぶやきするんですね。努力する必要はありません。もう簡単につぶやきができます。簡単にできますね。気がついたらつぶやいてたりしますね。で、感謝するってことははっきり信仰の実践なので、これは訓練が必要なんですね。皆さんね、意識して感謝をしてもらいたいというふうに思います、ね。これはね、神の技を見る大きな鍵になるということね、覚えてください。ね、そして、求めるときは大胆に求めていただきたいと思います。今、聖書を読んでいるときですね、ヨハネの、福音書を読んでいたときにですね、ヨハネに書いてありますね、求めなさい、そうすれば与えられます。で、あなた方が受けることは、神様の栄光である。私の栄光である、父の栄光である。つまり、私が求めて受けることは、私たちの祝福なのは分かるんですけど、求めて受けることは、神の栄光になるから。これが分かるとね、すごく大胆に求められるんですね。神様の栄光になるので、求めなさいって言われてますね、ヨハネの福音書を。14から17あたりでください。繰り返していきますね。で、ね、ぜひね、そのことを覚えてください。で、今日は、聞くっていうことを先週話しましたので、それに今度は従うっていうことを話したいと思います。で、神様に聞いた言葉を今度は、それに従っていく、応答していくっていうことをね、見ていきたいというふうに思います。ルカの5章のところ、何度も話しましたけれども、今日はここからですね、特に4節、5節を中心の話をしたいと思います。一応1節からありますね。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたかと。ゲネサレ湖とはガリラヤ湖のことです。でこの時イエス様は、神様の働きをいろいろしておられまして、 たくさんの人がイエス様の前に集まってきました。だから大群衆がいたわけですね。イエス様を迫ってきたわけです。そしてみんなはこの神様の言葉を聞こうと思ってこう迫ってきたわけですね。リバイバルの時にはこれが起こります。中国の地下教会でリバイバル起こった時、人々はぐわっと迫ってきましたし、私も何度か奉仕に行った時ですね、もう本当に人々がこうね、狭いところにこう溢れてこう本当にこう、ね、迫ってくるというのがありました。で、神の言葉にすごく乾いてるんですよね。これは精霊が強く働かれてリバイバル起こった時にこれ起こってきますね。で、この時イエス様の前に人が集まってて、本当に神の言葉を強く押し迫ったんですね。それでイエス様はどうしたかというと、2節、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になったと。小舟に座ったと。で、それで、まあ、それは漁師たちが漁から帰ってきてあったんですね。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。つまり一晩漁をした後帰ってきて網をちょうど洗っていて、まあ、後片付けしたと。で、イエス様はそのうちの一つのシモン、これペトロのことです、シモンの持ち船に乗ってパッと乗りましてですね、竜から少し漕ぎ出すように頼まれた。少し漕ぎ出してください。どうしてかというと、群衆がわーって迫ってきてたので、ちょっと群衆と距離を持たないと、押し迫ってきてるので、ちょっと漕ぎ出して、離れて話をされたんですね。まあ、水上講談みたいなもんですね。長崎空港は水上空港ってありますけど、なんかね、ちょっと離れてね、こうやったわけですね。そして、ここ面白いのはですね、そしてイエスは座って船から群衆を教えられたと書いてあります。当時は先生は座るんです。で、生徒が立つっていうのは当時なんですね。だからここ離れてこう座ってはなんかね、座ってたらもう本当に下に座ってですね、椅子じゃないから当時はですね。で、人々はこう、ちょうどね、イスラエルの方々分かるんですけどね、三条の水軍教会なんかそうなんですけど、ね、なだらかな境になってるんですね。で、五千九百所でもそうなんです、なだらかな境になってる。だからこう小舟を出してこようって時に、こう、なだらかな坂のところに人がまあ座ったか立ったかわかりませんけど、ね、普通は立つんですけど、立って聞いた時に、ちょうど階段教室みたいな感じです。ね、天然の階段教室みたいな。そういうところでですね、まあ、語られたのをみんな聞いたわけですね。その時に言われたんですね、お話が一通り終わった後に、ね、シモンに言われました。今日のところですね、4節5節。深めにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われた。で、ペテロは、この後の言葉を聞きますと、シモン答えて言います。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも言葉通り網を下ろしてみましょう。って書いてあるんですね。つまり、ペテロは一晩その前、働いてきて、そして、この漁をしてたわけですね。もちろんこれは趣味の漁ではありません。ね、釣りが好きな人います、この中で。釣りが趣味の人。あ、いないんですね。結構、篠塚の牧師、釣りが好きな人です。嬉しいな牧師とかですね。結構釣りが好きな人、小渕牧師とかね。面白いですね。私も釣りはそんなにしないんですけれども、これは趣味の釣りではありません。生活をかけた、まあ、釣りというか漁ですね。だから、今漁をやってる方はですね、島原の久江牧師の息子さん、三男の広志君が今、漁をやってるんですけど、それと、野山さんの息子さんの小市君も料理に取られますね。で、実は年末年始は帰省する予定だったんで、礼拝も来る予定だったんで、来れなくなったのは、ちょっと量が不良でですね、年末一回帰ってきたんですけどね、2008年年末にね、もう一遍またすぐ、桂に一回入って戻ってくるはずの予定が、ちょっと、量がダメだったんで、すぐまた年末年始もまた料理に行かれたんですね。だからこっち来れないって連絡が入ってきたんですね。ちょっとダメだったんですけどね。つまり何か言ったら、生活のために漁をしている場合は、当たり前ですけど本気で釣るわけですね。釣れないと生活があるからもう一回行かなきゃいけなくなったみたいに、本当に困るわけです。ということは、ペテロたちは当然、生活をかけて漁をしてますから、一晩かけて釣れる時間帯に釣れたところに真剣に行って帰ってきたわけですね。でも、一匹も釣れなかった。で、釣れないだけで一匹も釣れなかったっていう時のこの、ガクッとくでしょうね。例えば皆さんが、なんか会社でも何でもいいですけどね、学生の方は勉強でもいいです。ね、こう徹夜がなんかで一生懸命仕事をした、勉強した。で、終わってみたら、それは全く何も、なんかやらなかったのと一緒に何もならなかったってなった時のショックってのはものすごく大きいですね。これは、はぁってなりますよね。で、一晩かけて漁して結局一匹も出なかったら、でもそういうことですよ。本当に何にもならなかった。だから、ものすごくこれは体が疲れるだけじゃなくて、精神的にガクッときますよね。精神的にもガクッとくるし、一晩漁した後から肉体的にも疲れてる。それを疲れた体を削って、とにかく後片付けしなきゃいけない。たくさん釣れた時の後片付けは楽しいでしょうけど、ね、例えば 皆さんコンサートをやりますよね。コンサートにいろんな人がたくさん来てくれたら、コンサート終わった後の片付けが楽しいですよね。でもコンサートして誰も来なかった場合ですよ、すぐの今でないと思いますけど、ね、もしそうなった場合ね、後片付けはですね、なんかあーってこうため息が出る感じでしょ ね、普通で言えば。もちろん正直な人は感謝ですからね、感謝しながら片付けるでしょうけど、つまり何かというと、この時ペテロは本当に疲れた体に鞭打って後片付けをしながら、もう本当に疲れたと。でもイエス様の話を聞いてたんですね。使うもね、聞くともなしに後片付けしながらね。そしてその後にイエス様がおもむろに深みにこぎ出して漁師をと言ったわけですね。で、イエス様は人としては大工ですから、外来語のことのプロではありません。奈良に住んでましたから、ね。で、ペテロは外来語の専門家です。いつも言いますように、イエス様の弟子になってなかったら間違いなく外来語犯行業組合長になったと、私は確信しております。ね、なのに、そのペテロに向かって、まあ人間的にはですよ、もちろんイエス様は神の子だから何でも分かってたらそうすればいいんですけど、人間的にはど素人のイエス様が全く釣れないこの時間帯にやっと網を畳んで終わって、さあ帰ろう、もう寝ようって思ったわけですよね。その時間にはですね、深みこぎ出して網を下ろして釣りをしなさい。これはね、人間的に言ったらですね、そんなことしても何にもならないし、やっと帰って休めると思った時もやれたわけですね。今日の朝ですね、私は5時15分ぐらいに、まあ、今日家出てきてこっちに向かったんですね。5時過ぎにですね、娘がね、3時は起きてきたんですね。で、夜中にも私、寝たのが3時ぐらいなので、2時過ぎにですね、一回娘が起きてきた。トイレにね。あ、だから夜中に目が覚めたんだなと思った。で、また5時頃起きてきたからですね、あ、まあ、これから5時15分頃から行く前だから、あ、もう、ね、今日はちょっと、ね、ミュージカルの練習があるので、朝から、早朝電話に来る出るのかなと思って、あ、早朝電話一緒に行くのかって言ったら、昨日一睡もできなかったとか言うんですね。あ、そしたら早朝電話一緒に行こうってね、それがいいって言ったんですね。そしたらですね、言いました。いや、これから寝るとかですね。そしたら大事な日来れなかったですね、今日ね。あれが早朝電話来とけばよかったですね。そしたらもう朝電話に出てね、9時からの練習か、9時半からの練習か行けたと思うんですよね。やっぱ寝ちゃったから来れなかったですね。でも普通はね、そういう時なかったらね、いや、寝たいんですよ。わかるでしょ？私これ、娘を責めてるんじゃなくて、私も叱れない。僕じゃなかったら、いや、寝たいってね。これ人間、わかりますよね。つまり来れなかったら、この時のペテロは普通で言ってたら、もうやっと徹夜で漁して、しかも釣れなかった、体も心も疲れ果ててて、もう眠いわけですよ。だから、深みを増やして網を下ろしなさいって言われてね、しかも相手はど素人ですよ。我々エッサンはすごいってことを知ってますけども、でもこのステージを考えたら ね、いくらでもいたんですよ。だってはっきり言ってもペテロだってね、先生、私たちは夜通しに働きましたが何せも取れませんでしたって言ったんです。でもこうなんです。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。このデモが大事なんです。もちろんデモを言わないでね、デモもストライクもないとよく言われましたけど昔、ね、デモも言わないでしたかったら素晴らしいです。ヨハネの21章の時には同じシチュエーションで、ね、何も言わないでしたかってますからね。でもデモを言ったとしても従ったんですから、今日は従うってことなんですか。デモを言わないでしたかったら素晴らしい。でも言ってしまうことがある。言ったとしても従うかどうかですから、全く違います。でもと言っても従う人は従う。でもやっても仕方がない。こんな時間にもう一晩やったんですよね。もうちょっとすいません、眠いんで寝ます、一眠りしてから行きますって言えたでしょ。あれら、エイ様、実はね、この時間帯は外来湖の魚はお休みするんです。魚もだからね、餌をまいても釣ってもダメなんですよね。だからね、もうちょっとしてからまたやりますからとか言ってね、いくらでも言えたと思いますよ。そうですね。で、実際彼らは一晩私たちがやってもダメだったんですよって言ったんです。これね、優しく言ったと思うんですよね。あ、ちょっとこう疲れもあってですね、一晩やってもダメだったんですよっていう、そういうニュアンスを感じます。でもお言葉通りやりましょうって言った。ここなんです。彼らは主のものにした、あなたの言葉ですから、イエス様が言ってるから、とにかくやっていきましょう。そしたらね、海洋になったって書いてあるんですよ。海洋はね、主の言葉に従ったんです。 だからね、主の言葉に従う人は奇跡を見るんです。でもこれもしね、言いなかったですよね、八重様、すいません、ちょっときついんでね、一目もしてから行きますんで、ちょっとすいません、他の人に頼んでくださいって、こう彼は寝たときもね、別に魚釣れないですよね、でも別に普通ですよ。だって別に誰も何も思わない、そんなもんだと思うでしょ。実はそうやってね、本当は見れる奇跡をね、私たちは見てないことが実はね、結構あるんじゃないのかなと思うんですね。旧街道に移った時、パウル牧師が来られて会社指揮したという面白い席をしていました。だから僕が示されたところに踏み込んできたので、こう開かれた。でももし、ね、その時示されたところに踏み出さなかったら、いまだにここは空いててね、なんかね、あ、空いてるねって言いながらですね、皆さんは普通にこう通ってて、別にそれでも何とも思わなかったでしょう。よく覚えて、そう思います。奇跡ってね、実はね、起こってるべき奇跡に合ってないことがある。主に言われた言葉に応答する人は奇跡を見る。例えば、40何人でしたっけ、41人写真41人、2ヶ月半ぐらいですかね、3ヶ月ぐらい、2ヶ月半ぐらいですかね、2ヶ月半ぐらいで41人、1人で7回、8回持ってきてくれるっていうのがすごい数ですね。で、その話を他にガードマンした人たちも話しました。驚いておりました。ちょっとそれは普通ではない普通じゃないですよね。で、証いっぱいあるわけですよ、タイでいろんな証がね。でもそれは神様に言われたところに踏み出したからですよね。やってなかったら何も起こっていません。でも別に差し入れもらわなかったからといって何とも思ってません。でも起こりっこないと思ってるから。そうですね、主の言葉に応答する人が奇跡。だってこの時ペテロははっきり言って、魚釣れると思って言ったと思いませんね。え、気も出なかったんですよ、でも言葉だからやってみましょうねって言って、まぐれで何か入ってくるかもしれないなぐらいでしょうね。それぐらいが精一杯だと思いますよね。普通に考えて、これところがどうなったかというと、普通じゃないんです、釣れ方が。6節、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は売れそうになった。いつも私は午後なんて言いますけれども、今日とは言いますけれども、ね、もう長崎とはダメです、いつも言ってるからね。新しいところで出るときあるんですけど、何かというと、こう本当に思わず歓声が上がるぐらい言ってるわけでしょ。面白いんですよ。プロの彼らが昨晩徹夜でやって、もちろん釣れる時間に釣れるところにあったんです。一匹もゼロだったんです。ゼロだったんです。ところが、釣れないはずの時間帯に主の言葉に従ったときに、あふれたんです。破れそうになって、私は思ってて、あと1匹入ったら破れるぐらい釣れたと思います。これ以上入って破れる限界いっぱいいっぱいまで釣れたんだと思います。しかもすごいのはね、彼らの船がいっぱいになったわけじゃなくてね、網がいっぱいになったので、7節見ると、そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれると頼んだ。岸辺にいたわけですよ。ね、これヨハネたちの船じゃないかと思うんですけども、彼らがやってきて、そして両方の船いっぱいになったところ、2艘とも沈みそうになった。岸辺にいて漁してない連中、ちょっと悪い言葉悪いけど、やつらまで船いっぱいになるぐらい魚がいたってことですよ。つまりペテロがでも言葉ですから、とにかくイエス様に従ったら、自分たちの船がいっぱいになっただけじゃなくて、岸辺で待っていたただ傍観した人たちの船までいっぱいになっちゃった。他の船までいっぱいになったんです。もし私たちが本当に主に従っているとね、私たちの教会に神の技と奇跡と言われるかもしれない。この7節にある他の教会までその祝福を得ます。他の教会が本当に従っていくならばね、その祝福を私たちも受けます。あれですか。で、あなたが本当に主に従っていくなら、あなたが祝福されるだけじゃなくて、あなたの周りの家族やあなたに関わる人々にも祝福は及んでいきます。あれです。あれです皆さん。だってこの時しかもね、でそのしかもね、神の表し方ってのはね、面白い。ゼロでしょ、なしすぎるから最大限いっぱいしょ。理想とも沈みそうになったってのはすごいですね。普通じゃないですね、沈みそうになったってのはね。そこまでこう溢れたって書いてあるわけですよね。で、なんですね、神の言葉に従うときにそういうことが起こってるということを、ね、覚えてほしいというふうに思います。で、実は私はですね、今年、去年ですね、もう2008年ですね、 最近毎週、ね、路上ライブに出てるんですけど、ちょっと意識してていいんですね。で私はその一人聞かせる賛美っていうのには、ね、別に特に道義を持ってないんですけど、ね、本当に神様を礼拝することと神が呼ばれてる人にね、なんか届くと思うんです。だからそれを意識してやってるんですけれども、で、以前ですね、5月の5日だったと思います、子供の日だったんですけど、愛と岩のコンサートがありました。それを稲瀬山の野外なんていうかな、佐野真司のコンサートするところね、もう今しませんけど、ね、20年になってやりましたけど、そのあそこであったんですね。で、4月29日にもあったんです。その時はお願いしなかったんです。5月5日の時はね、あなたも行って立ちなさいって来たんです。でかなりはっきり来たんです。で私は思ってたんですね、私が歌ってもなってね、ね、別に私はそういう飯はないと思うし、歌ってもなんだけど、でもものすごい強く来たんですね。それで私は行って、最初はまだゴスペルクラブの中に一つ入れてもらって、アートイノリを一緒にみんなと歌いました。で最後に奇跡、はっきり奇跡できたんで、奇跡を歌ったんですね。ね、ね、下田氏一緒に歌ったんですね。その時に今日ちょっとお休みしておられますけどね、最近ずっと来ておられる、あの時以来ずっと来ておられる一人の兄弟がバーッと近づいてきたんですよね、歌ってる時に。そしてステージのとこまで来て、こうね、あそこすごくスイッチがでかいんですけど、そこまで前まで来て、で終わった後私がこう降りていったら、最初に来た時に来たのはね、千田さんでした。千田兄弟がですね、よかったんですとか言ったら感動してくれたんで、それですぐ励ましと涙を受けたんですけども、その後その兄弟がやってきて、で涙ぐんでね、よかったって言って、ね、握手してくれたんですね。私メッセージで感動してもらったことがあるんですけど、賛美であんなに感動してもらったのはまるで初めてですね、歌ったんでね、えらく嬉しかった。その後に実は声を聞いたことがある、ラジオしてますねって言われて、ラジオのリスナーだったことがあったんですね。それでそれから次の日5月3日は賛美大会で4時間半長いやつ、最初から最後まで全部いたんです。で全員採点つけて、彼の採点によると長崎教会が上位を独占しました。それが彼が審査員だったら長崎教会がみんな箱に入れたんですけどで、そうだったんですね。彼の審査ではね、そうだったんですね。だから召された人でしょうね、そういうふうに彼はそう思ったってことだからね。で面白いですね。でその後真っ白になったでしょ。我々なんかね、正直驚いてるんですよ。私メッセージに行ったならね、あれなんですけど、賛美しに行ったわけですね。で神様は賛美大って言ったらもちろん働かれるんです。でも一発で来て教会につながるなんてことは普通ないですよね。まさに僕ですよね。あれちょっと驚いたんですね。これはね、神様の言葉の凄さです。言われたんですね、行きなさいってね、顔触れる人がいるって。で最近またロシア部でもそうなんです、触れる人がいるって。で昨日も西田が行った時にね、祈ってきました。神様に寄せてって会わせてくださいって。そしたら賛美終わった後だったんですけどね、妻がね、はっきり向こうから声を出る人がいたんですね。ちょっとまだね、もうちょっとしたら詳しく話します。面白いなと思うんですよね。神の言葉に踏み出すとね、神の用意している技と語りがあるんです。だからね、ただその時ね、この時のペテロみたいにね、思うんですよ。そんなことやって何になるんだろう。私は本当に自分で思ったんです。私が言ってもなってね、私が言って歌うよりも他の人がもう一曲歌ってもいいんじゃないかとかね、そういう人たちもいいんじゃないかとかね、思ってですね。でもはっきり叱られたんですね、あなたが立ってたのに。で皆さんね、神様が導かれることがある。人間的にはですね、例えばその前一匹も釣れなかったでしょ、ベテルは。もう全然ダメだったわけでしょ。でしかも人間的にはこの時間で仕方ないわけでしょ。それでも主が言われた言葉に応答するかどうかですよ。よくお母さんの子供さんのことで悩まれることがあります。どうしたらいいのかしら。で八方手を尽くしてどんなにしてもダメだった。でそこからやっと神に聞き始めるわけですね。で九州もそういう方がいっぱいいてですね、例えば光くんね、江川俊也くんね、長崎で言えばね、行きましたけど、南くんもそうですね。でみんな面白いですね。お母さんたちはなんとかこの子と思うわけですけどね、みんなそれぞれいろいろ問題を変えちゃってですね、ダメなわけですね。で光くんなんかもご存じのようにドレッドヘアですね。それでダメね、一応進学生したんですけど、本当に一応進学生してるわけですね。ところがですね、ご存じのようにアメリカ毎日新聞でも全く変わったんです。ちょっと驚くべき変わったんですね。社会の変貌は驚くべきでした。何で変わったかってアメリカチームに行ったからですね。でその鍵は面白いんです。お母さんが息子さんのことを思って、西高の場で祈ったんですね。神様に悔やんでね、 神様がくださった息子をこんな道を私を先生にしてくださって本当に悔やだって、そしたらその祈りを受け入れられた気がしたんです。そして神に言葉を求めたら言葉が来た。神は国を作り変える。その時に国を作り変える方にとって私の息子なんて簡単に作り変えられるって信仰で喜んでた。でその頃熊本にいて息子さんは飯塚にいて、飯塚で好き放題してた。それである時7歳からその生活になぜか気が向いてきた。そしたら何と思ったら自分の息子だめっちゃびっくりしたので、思わず悔やかそうになった。一応神様やからもう悔やかなんて、私はあなたに約束を与えたとはね。で彼女はそれで信じたわけですね。この後のところが分かりましたら神様と信じます。その後主から語りたいが始まったんですよ。今回のアメリカ周りのチームに誘いなさい、このチームで彼の人生に変化を起こるから誘いなさいって言った。でも思った誘ってもらうかなと思ったけど一応電話した。でご存知のように誘った。お金出してくれるのって言うから、いやあなたバイトしたでしょ。えダメダメ、これは車の免許を取るのとバイクを買うの、ね、そのために頑張ってきたんだから、バイトじゃないし、ちゃんとしないんでした、ね、ダメって言った、まあ、ダメだよね。それでガチャンと切っておしまい。その時にはみんなね、九州の牧師たちは長崎に来てるんですよ。でみんなで礼拝した後訓練してたんです。いろんな、ね、今はしてませんけどね。でそれでそこに来てたの。でその時に、ね、礼拝した時幻を見たの。私夢だったの。幻ですね。礼拝の時長崎の礼拝で幻を見たんですって。はっきり光くんがバイクに乗って倒れるのをね、大転倒するの、大怪我するの。それでね、思ったの、これ絶対まずいってアメリカに行かなきゃ。それでまた電話がいた、ね、こういう幻を見たから、まあなたはバイク買っちゃって絶対事故に遭うから行きなさいって。今度はね、神から見た幻だからね、かなり強気で言ったの、今度はね。それでは、お待たせしました、脅迫する期間それでおしまいでもしここから、ここからお母さんが人間的になんとお金出して見返そうとしたわけでもないし、それあとしつこく言ったけどもない。でも彼女は、お母さんは息子さんに神に言われた通りやったんですね。息子さんの方がね、その後に恐れるんですね。お母さんがああいう感じで言ってる時っていうのは本当に神様から来てることが今までの人生ちょっと多いと、どうもそしてそうなることが多いと怖くなってきたんですねでバイクはまた来月でも来年でも買えるし、また仕事すればなるけど、これアメリカ行っといた方がいいし、アメリカ行けば一生の自分で納得します。箔がつく。友達にいい格好ができると一生懸命ね、別に一回ぐらい行っとくのはいいことだと、一生懸命自分で自分に納得したんですって。ね、おいで行くことにしたけど、彼は自分のお金行ったんですよ。1年間働いたお金で。選んだんです。神からの課題だね。何ですか？で、これはもう、バイクを買うんだ、免許を取るんだって決めたわけでしょ。だから、ね、そんなこと言ったって言って、こう、ひらりも跳ね飛ばせたんだけど、でも神のものをはっきり感じたんですね。その時、人生変わったんです。はっきり変わりました。神のことがあるかどうかって決めました。神の言葉に応答する人は、はっきり神の手を見るんです。年の方もそうですよね。トシムのお母さんもトシムの子を家にこもってしまっててね、やった時に、最初は教会の方で行ってもダメだったんですけど、すごく父の匂いがしがって祈ってからでしょうね、教会行ってみないって言ったら、自分でもびっくりします。トシムはなぜあの時行くって言ったか自分でも分からない、人に会いたくなかったトシム君が行くって言って行ったわけですよね。そこで、あれいつも細かく言われますけども、私の目にあなたを超えたって、私は倒してるって言葉を牧師が語ったんですね。そしてその言葉を心に突き刺さったって書いてありますね。突き刺さるっていうと大体否定的になっちゃうんですけど、まあこういい意味で突き刺さった、本当に深く入ってきたわけですね。でそこから彼は変わったわけですよ。ぐーっと本当にね、学校のようになったし人生変わったわけですよね。1年後には一緒にいて一番面白い人になったわけです。一番暗かった人が本当に逆転したわけでしょ、ね、まあ、本当に本人にとって嬉しかった。でもそれはそこからですよね。これね、応答したからです。なんで神様から語られた言葉にね、そんなことしたってないならなとかね、無駄だなとかね思うことがあるんです。でも確かに神は語ってる。でもそれをしたって何になるんだろうかなって思うし、そんなことしたって時間の無駄だなとか、そんなことしたって疲れるだけだなとかね思うことがある。でも確かに神様が語ってると思うときに、私たちはそこに応答していく、従っていくときに、実はね、神の用意している仕組みとか、神の用意している技が起こる。 選んで、じゃあ従わなかったら乗られたら乗られはしません。普通に同じように生きていくだけです。でも従う時に用意されている神の穴って確かにあるんです。今お子さんのことばっかり言いましたけどね、主の十字架はね、どうもね、女性の信仰って今シリーズで書かれていますけど、どうも主の十字架の奥様方は面白いですね。このしもべは立つのですという言葉をもらう人が多いようです。でもあの前は何かって言ったらね、どうしたらあなたは裁くのですかって言葉から始まるんですね。このしもべが立つのも、お母様ね、主人の殺したいです、このしもべは立つのですって書いてあるんですね。ほいですね、で、先月のちょうど10月号に、去年の10月号の友達に、諸音声教会の松尾牧師のことのことを松尾牧師の奥さんが書かれています。後でゆっくり読んでください。面白かったのですね、松尾牧師、今は牧師ですね、松尾牧師はですね、福音派のある教会から死の時間に導かれてきました。その導かれる直前に彼はちょっと精神的にいろんなことがあって苦しくなってた。その結果タバコをね、クリスチャンだったのがタバコをすごく吸うようになり、それからパチンコにちょっとすごくこうね行くようになってしまったそうです。その時ね、それでこっちの展開してきた。それまではあんまり罪意識がなかったみたいです。ところがこっちに展開してきた後、性の働きが強かったんでしょうね。罪意識を感じて、それまでは平気だったけど隠れてする罪意識を感じてから隠れてする。その結果朝お弁当を持って会社に行ったはずなのに、用事があって会社に電話したら、今日お休みされてますって言われたって書いてありますからね、書いてあるときは、それ書いて、ショックだったんです、奥さんはね。で、帰ってきたので、どこ行ってたのって言ったら、いや、仕事行ってたよって言われて、ますますショックだったわけですね。で、そしてそのうちだんだん今度はもっとひどくなってきて、精神的にこう、分裂病的みたいになってきた。かなりもう精神的にもおかしくなってきたそうですね、ご主人なんですよ。ね。ほいでその時に、彼女は泣いて叫んだんですよ、神様にね。それは何かって言ったら、パチンコすることも辛かったし、タバコ吸うのも嫌だったんだけど、それ以上に嘘をつかれることが嫌だったんですね。それで、泣いて神様に乗った時にご主人が、それからは本当のこと言ってくれる。でも、パチンコはやめれないし、タバコも持てなかったんです。その時神が働いたんです。まずその時です。あなたは本当に欲しいんだ。これで書いてあります。あと読んでください。それでね、冗談やめてくださいって、その前にこれ治ってからじゃない。ね、なったとしても10年後と思うんですね。ね、なったとしても10年後と、普通はそう思うでしょう。ね。そしたらですね、神様はその時はね、あなたね、このしもべを立つのもそうだったね、ある種の私の殺したい、主人の殺したいです。このしもべは立つのですかって言われて。それでね、神様にそう言われたので、ね、奥さんね、神様そうは言ってもどうなるって、いろいろ葛藤するんですけどね、最後に言ったら分かりました、神様。じゃあ、もう夫を神様ご注意してください。神様にするというのはなさることを信じますと、祈った時に思い出した10年前に本当に献身の祈りをして祈ったことを思い出したんです。そこの直後、その直後、ね、不思議な方法で、ね、一切力をお金を与えられた。で、家族全員で一切力を与えたんです。1999年です。今から10年前、ね、ちょうど今年2009年から10年前、ね、そしてそのイスラエルの外来ご飯で今日のこの場所、この場所の最後の11節に書かれている言葉、怖がることはなくてもよい、これからのうちあなたは耳を取るようになるのです。この言葉は夫婦で語られたんです。すごい感動する一方で、その前にタバコとお酒、タバコとお酒じゃない、タバコとパチンコとかですね、まだやられてなかったから、さあちょっとこれじゃあ、ね、神様の言葉は信じたんだけど無理だと思ったんですよ。面白い、そういうことはそれ全然知らなかった。神様は私語っているんです。松尾兄弟を牧師に立てろって。だから秋元さんの確認を取って、ね、そして電話したんです。今でも覚えてます、私はっきり。ちゃんと飯塚に牧師に確認してから、松尾さんの写真を見て電話した。今牧師に電話してですね、当時松尾兄弟ですね、電話したら奥さんしかいなくて仕事に来たから、あ、じゃあすいません、帰ってから電話をくださいって言ったの。本人に聞き、直接最初に言おうと思ったら、そしたらご主人帰ってて、奥さんに言ったそうです。木原牧師から電話があったよ。その瞬間、二人が思わず目を見つめ合ってですね、何の処分だろうって言ったからですね。その頃なんか教会で保護者をさせてもらってたので、示されました、保護者を見てくださいって言われるんだと思ったんですって。で、奥さんがね、何言われても従うのよ、あなた言われて当然なんだからって言われて、で、松尾さんは分かったって言って、ね、覚悟を決めて電話してたんですって、私のところに。そういう状況だったんですよ。面白いですね。それで電話が出てきた。で、私はだからね、なんかね、今から思えば確かに緊張感持ってましたよね。全然こっちはそう思ってないからね、松尾さんですか、今度どこその牧師にっていう推薦があるんですけど、私は導きだと思うんですけど、祈ってくれませんかって言ったら、最初意味がわからなくて、あとか言って、誰がなるんですか、いや、松尾さんがなるんですかって、え、私がですか、冗談でしょとか言うから、いや、真面目ですかって だったんですね。それでね、二人で祈ってね、はっきり神の言葉が来たから立ったんですよ。どうなってますか？全くバチンコしなくなった。全くタバコを吸わなくなった。私は言ってね、奥様が言ってると思ったんです。見事ですね。似てるようなことが小渕牧師に起こりました。前話しましたよね、美智子さんからね、長崎で報告書をもらった時にね、書いてありました。伝道師の話を受けた時も、副牧師の話を受けた時もダメだった。でも牧師の話を受けた時、夫は本当に変わりました。本当に話を受けるってどんな雑魚なんだか分かりました。神様の真実に感謝しますっていう報告書をもらったことが今でも忘れません。感動しましたよね。はっきり感動ね、飯なんです。神の飯に生きるとき、神の言葉に生きるとき、人にはどうしてもできないことを神がなされる。これ恵みです。マトさん頑張ったわけじゃないでしょ。いや頑張ったと話すよ。どんなに頑張ってもやめれなかったんです。だから精神的な名前になっちゃったんですよ。追い込められて分裂しようぐらいになったんですね。ところが教会来続けていたので、なんとか持ってたのが逆転しちゃった。で、奥さん今いっぱい歌を作ってますよね。家を作ってますよね。あ、一つなんかエルヴィス・プレスリーが歌ったなんか名曲と見ててすごくいい歌があったけど、なんかすごく似てたので落とした歌があるそうです。秋元さん言ってました。今でも言います。あの歌が良かったってなんかすごくいい歌があるらしいですね。でもそれは似てるのでちょっと入れなかったんでね、歌があったですね。まあね、面白いですよね。今コンピューターの報酬いっぱいしてます。東京のホームページのね、御言葉のやつを作ったのは松尾兄弟ですから、松尾ですね。面白いですね。あの人もそうなんですよ。山田牧師もね、タバコやめなかった。言ったの。いや、ギャラ欲しい。これだけはすいません。もうこれをやめれたら奇跡ですよ。これをやめれたらね、私奇跡を信じますよって言ってましたよね。少なくすることは頑張っていますけど、やめることは無理ですよと言ったらね、教会中が祈った。教会中が祈ったら。あの人は急性肺なんかになってですね、横になって胸になってね、タバコ吸えなくなっちゃったの。しばらく吸えなくなって、ね、もう治ったのにね、もうタバコ見たくなくなって、最近はね、一緒に、ね、食事なんかしてもね、タバコ吸ってる人がいたらね、ふっと言ってですね、席を変えられます。考えられないですよ、なかなか。頑張ったんですか？頑張ってないですよね。飯に来た。私は全員が牧師ないと言ってましたよ、ごめんなさい。でも、神の言葉に従うことを言いたいんです。神の言葉に従っているときに、人にはできないことを神はなされるし、だってプロの彼らが一匹も釣れなかったんですよ。一番釣れる時間帯に、一番釣れる場所に来て、でもキリストの言葉に従ったら絶対釣れないはずの時間帯に釣れこないはずなのに大量になったんです。これはね、しかも釣れたけど、もう一つをね、見ていた船までいっぱいに従えるぐらい祝福されたんです。ここにはメッセージがあります。神の言葉に従うものは神を体験するんです。人の計算や計りを超えた技を、だから神の言葉を受けてほしい。そしてその言葉に従うときに見る。もちろんすぐ見る場合と、ある時間を経って見る場合があります。ですが、これを覚えてくださいね。何でもかんでも従ったから次の日見るとは言いません。だけど確かに神の言葉に私たちが従っているときに、神様の技と奇跡に預かるんですね。でもね、今までの人生でもしかしたら、本当は見えたもの見てないのがあるかもしれません。で、落ち込む人はね、今日から神に従います。神の言葉を受けて、今日から神の音をしていると、神の用意したものを私たちは見始めたことになるんですね。神のものを失うことは、実はこれは人生を失うことにつながります。多くの人はそう思っていません。でも実は、神のものを受けることが人生における最も大きな祝福なんです。それはね、今年世に勝つでありましたけどね、世においても勝利になる。よくね、霊的なことを書いてある。霊的なことももちろん大事なんですけど、実際的においても神様は勝利を与えるんです。これをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。あ、もう時間が来てますね。まあ、今日ここまで止めておきますが、ね、この後大量になったので、ペテロは自分の罪に気づいて、そして、本当にこう、こんな私から離れてくださいって言いますよね。そしたらその後、イエス様が怖がらんというように、これからのあなたは人間を取るようになるって言って、召し出す。神様の素晴らしい奇跡を預かったとおっしゃるわけですね。私たちも主の言葉に従うことを通して神の働きに預かっているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。今日はそういう話をしたんですけど、お仕事の面でも皆さんですね、主に聞いてほしいというふうに思います。 間もなく7月31日に澤田敦子さんの笑点7周年の記念会を行いますけれども、講演会で五篠木俊介さんはね、奥様として来られたんですよね。それはあのシェムスポット問題の時起こった時です。今でも覚えてます。で、のりこさんが願っていた、奥様が願ったのはお父さんすごいこと、星のすごいことだったんですけど、もうとってもいいお父さんだったんですけどね、ご主人だったんですけど、奥さんがキリスト教に知るような仲間、ね、でも自分はいいと、ね、って感じだったんですけど、あの問題が起こった時に本当に困って神様になって救われたんですね。でも3年かかるって言われてたのに数ヶ月で解決がついて、でその後にはあの再びすごく視聴率が上がったりですね。面白いこと言ってました。あの聖書を読んでることと礼拝に語られたことにしたかったんで、それをやろうとして部長会議で重要会議で言ったときに、あの内訳見つかったんだけど、みんなねやってることだから、そんなことしたらね帰って損をするしって言われたそうです。でも彼は神の前にあのこうするって言って、全部にきちっと全部正式に本当に返して、きちっと全部謝ってもらったそうですね。 でもそんなことしたら帰って損をする、神の前にきちっと言われた通りだってやった。そしたら信用がすごく復活して逆転したでしょう。これでやめろってね、新聞でも書かれてましたけど、最後辞める前に、辞めないでくれってみんなに言われたんですよ。それで、伊勢丹がね、福岡の伊勢丹がもう倒れかかった時に、復活させるためにって流されたんですよね。あの FBC を立てましたからってことで、流して頼まれて、無給でその役に就いた。本当に伊勢丹立ち直ったでしょ。東京に飛び込んで。それはね、新聞に出てましたよ、ではでは。記事として読める新聞なんですけどね、面白いんですね。神の言葉に従った時にね、世にも言っても勝つんですよ。皆さん、あの神の言葉っていうのはね、学業であっても仕事であっても、もちろん教会のことであっても、神の言葉に私たちが従っている時に神様がおられるので勝つのです。必ず勝利するのです。もちろん吟味は一人です。でも確かに神様だと分かったら、私たちの計算とか判断ではなくて、その言葉に従っていくってことを選んでください。これは信仰があります、ね、この時ペテロは言っても、人間で言えば何にもならないと思ったんです。でも彼は従った。でも燃やずに従えば分かったよ。でも言った。でも従ったから分かった。いやね、私たちの感情は、施策はね、そんなこと言ってもなとかね、どうなるんだろうとか思うかもしれない。それでも私たちは神のことを言おうとしています。その時ね、主の技を見ることができるということを覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。今日は信仰の最も核心になります聞き従いの、子は従うというところを語りました。私たちはあなたが語ってくださる言葉を聞きますが、従いたいと思うんですが従えないことがあります。どうぞ従う力を私たちに与えてください。本当にあなたの心を行いたいという、そしてあなたのしたことに従っていきたいという願いを与えていってください。そしてあなたの恵みと助けの中で、あなたの言葉に従って、主が用意されている奇跡を、主が用意されている勝利を、主が用意されている技を見ていくことができるように、どうぞ豊かに。